今日12月20日は金光四神様の正月命日でございます。金光四神様は、教祖様の後を受けられて、このお道を建てられた、方でございます。最近ですね、四神様が書き写されました教祖様のご式が次々とこう、教団にこう提供されましてね、その解読が今研究所で進められておるようです。で、そういうその教祖様が書き残された、お知らせこと覚え帳、金光大臣の覚書以外にですね、いろいろな帳面がこうございまして、二代金光四神様はですね、その教祖様のお知らせこと覚え帳、そして金光大臣御覚書、そしてその他の帳面もですね、ほとんど、正確にですね書き写していらっしゃるんですね。私自身が教祖様の金光大臣御覚書を四神様がお写しになったものを私自身が筆で写させていただいたんですけども、実際にその書き写させていただきますとですね、そのご苦労が分かるといえばちょっと恐れ多いことですけどね、大変なことなんです。で、私はただ金光大臣御覚書を一冊書き写させていただいただけですけども、相当のやはり日数がかかりました。二代金光四神様はですね、ご存じのように教祖様がお隠れの後お披露前を務められまして、ほとんど寝る、いつ寝ていらっしゃるのかわからなかったというような、そういうお勤めぶりだったんですね。伝えによりますと、こう眠気が来ますと髪の毛をこう一本一本抜いて眠気を覚ましておる。それでもまだ眠たい時には千枚同士で足の裏をついてですね、それで眠気を覚ましておられたということです。そういう中にその教祖様のね、書き残されたものを写されるということは大変なことだったなと私は思うんですね。ところがですね、その書き写されている時にですね、お疲れのために居眠りがついてこう筆がこけるようなことが普通はあるんですね。で、四神様の書き残されたものはきちっと書かれています。一時一時もう本当に教祖様のですね、書かれた通りを書かれているということが、この度のこのお知らせこと覚帳の四神様の筆写されたものが出てきました。そのことがはっきり分かったんですね。ほとんどもう教祖様の書かれた通りをね、写されております。その四神様が教祖様のご指揮をですね、書き写された思いというものは全て分かるわけではありませんが、私なりに想像いたしますのに、その教祖様のご信心をですね、しっかり自分が受け継いでいくというですね、そういうお気持ちが現れたということだろうと思うんですね。そしてその自分が受け継ぐだけじゃなくて書くことによって、それが次の世代に伝えられていくというですね、現に今そうしてそうした貴重なご式がですね、私たちのそのお道のためにお役に立っているわけでございますね。そういうふうなことをですね、いろいろこう感じさせていただいておりますが、例えばですね、こういうところがございます。教祖様が私と書いてるね、私と書いてる。そこに四神様がですね、私とは金光大臣のことと書いてある。で、その教祖様は私と書いてるところをですね、四神様が後々の人が読んだ時にですね、その私というのを四神様と、まあ、間違ってはいけないというふうに思われたんじゃないかと思うんですね。ですから私とは金光大臣のことと本文中に書いてあるんですね。 そういうところを見ますとですね、後々の誰かがこう読まれた時に間違わないようにという、そういう心配りがあるということが分かりますね。そういうようなことをこういろいろ思いますと、神様がですね、本当にこの教祖様、もちろん教祖様がこのお道を開かれたわけでありますけど、教祖様を教祖たらしめる、教祖様を金光大臣様としていただくというね、ご子息でありながらお父さんとしていただいたんじゃない、金光大臣様としていただいた、これが大切なところ。今の金光様のね、ご子息も、金光様のことをね、お父さんとはおっしゃらないです。金光様はと必ずおっしゃる。私はあの金光清先生とよくお話し合いすることがあるんですけど、必ず金光様はとおっしゃいますね。ご自分のお父さんのことです。お父さんとおっしゃったことは一度もないです、で私はそういうね、あられを学ばせていただきたいということで、初代父のことをですね、一心万事見かけ牛とこういうふうにいただいてるんですね。一心万事見かけ牛としていた、初代一心万事見かけ牛と、ね、そういうふうに私はいただいた。これはなぜかというと、初代のですね、御霊の神様としてのこのお名前ですよね。一心万事見かけ牛、ね、岩本虎雄という人なんですけども、岩本虎雄という人が御信心をいただいて、生涯ですね、お道の御用にお使いいただいて、その、ね、おかげさまで101年の、ね、そういう人としての生涯を終えた後にですね、神様のお名前をいただいた。それが一心万事見かけ牛というお名前ですから、私は初代一心万事見かけ牛として、父をいただいておるわけなんですね。父も人間としてはね、いろいろ個性がありましたね。教祖様もそうです、神人様もそうです。しかしその神人をいただくことによって、神様のお名前をいただかれたね、そこをいただいていくということが大切なことなんですね。昨日ですね、新次先生が来年の年賀状をあの作ってくれまして、これでいいですかって、自分が昨日お薬で撮った写真をですね元にして、こういうものを、ちょうど朝日がですね、このお薬のここからこう刺してくるという、とてもいい写真ですよね。でこれをこう作ってくれたんです。でこれでいいですかって、で私も一旦ご神殿にお供えしてね、お届けさせていただいたんですが、その時にふと思ったのはね、謹賀新年というのは誰でも使う言葉ですね、一般で使われる。私はね、この謹賀というところを金光にしてくださいという、金光新年というふうに、これが金光の教祖様のね、お道の始まった原点のお薬ですよね。ですから金が新年というふうに普通は書きますけど、金光新年というふうにこう書かせていただいた。これはですね、お道がですね、新しい年を迎えるというね、お道もそうでなければ、私たちの信心も、私自身の信心もですね、新たな信心にならせていただきたい。そういう願いを込めて、金光新年というふうにこうさせていただきました。まあ、今日参拝されている皆さんには申し訳ないんですが、年賀状はこちらから出しませんですけども、そこに貼っておきますのでね、ご覧いただいて、勘弁いただきたいと思うんですが、まあ、そういうこととしてね、年賀状にもそういう願いを込めさせて、先ほど言いましたように、今日二代金光神様が金光大臣としていただいた、神様にとってみたらお父さんなんですよ。お父さんなんだけども、金光大臣様としていただくところに、このお道が神人が伝わってきておるという、非常に大切なところだと私は思いますね。どうぞ皆さんもそこをよく理解いただきましてね、それぞれの信心に一層進めておかげをこむってください。はい、ようお参りでございます。